タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ベリタス応援副団長の井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、応援副団長の井口哲也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。井口さんといえば、はい、6月26日、うん、先日放送されました、はい、テレビ東京の出没アドマチック天国、うん、ちょっとご出演なさってましたね。
なんかちょこっとね、ちょこっとですよね。
でもですね、リスナーの皆さんの中にはしっかりとご覧いただいている方もいらっしゃるんですよ。こちらの方のコメントご紹介しましょう、はい、ペンネームヤデスハンソンさん。
ヤデスハンソン
30代女性会社員の方からいただきました。大江さん、ベリタス編集部の皆様こんにちは。先日アドマチでモヤモヤトークの収録風景を見ました。動く井口哲也さんのお姿若々しくて素敵でした。意外にラフな格好で収録されてるんですね。これからは放送を拝聴するときにどんなお洋服なのかなと想像するのも楽しみになりそうです、ということで。井口さんは結構女性ファンが多いですね。動いてましたよ、ちゃんと
動いてた、
はい、
ほとんどなんかね、
そんな固まってはなかった。
1,2 秒だったような気がするんだけどね。
確かにこの番組は音声だけでお届けしていますから、うん、服装は毎回ラフですよ ね、
ね、
全員、はい、
なんでかね、本当にね、なんかこう今日隣はなんかハワイにいる人みたいな人が、ね、いますけどね。
作家の N さんはアロハシャツです ね。そして今日の井口さんはピンクと、
ピンクね、
はい、あとはパープルですかね、白地にピンクとパープルっぽいストライプのラインが入っているシャツをお召しです、
はい、
今日も素敵ですよ。
あ、すいません、ありがとうございます。
はい、私は
ちょっと暑いだよね今日ね。
そうなんです、ちょっと最近風が流行っていまして、恐ろしいと思って、あの首をぐるぐる巻き、ね、マフラーで巻いております。
忙しい時期だしね、
風邪ひきたくないですよね。、はい、そうそう、でもひきそうなんですよ。皆様もどうぞお気をつけください、うん、それから、うん、素敵なお便りいただいてますよ。井口さんが前回出てくださった時のベリモヤでですね、うんうんうん、はい、あの名探偵コンナンさんという就職活動中でなかなか内定が出なくて大変ですっていう方のお便りご紹介したんですが、それに対してリスナーの方からお便り届いています。ペモペモさん、30代男性会社員の方からいただきました。名探偵コンナンさんのお便りについて、コンナンさんと大江さんの話を聞いていたら就職活動をしていた頃の自分の姿とぴたり重なりました。私も絶望していた時期を過ごしたこともありました。でも諦めずに就職活動をしていたら、なんとか今勤務している会社に出会って拾ってもらい現在に至ります。人生苦しい時が上り坂と言います。今の困難さんの頑張りは自分が一番分かっていると思いますよ。次のお便りでは困難さんの吉報をぜひ聞かせてくださいね、うん、という、
いいね、
はい、
苦しい時がね、上り坂ね、
ああ
俺ずっと上り坂のような気がするんだけど。
ね、まあでもね、いつになったら平坦もしくは下りになるんだと。本当だ
よね、でも下り坂になったら逆に怖いような気がするけどね。
そうです、転落みたいな、
うん、
はい、上り坂、うん、より高みを目指すためには頑張って登らなければいけないこともありますよね。こういう素敵なエールのお便りをいただきました。吉報聞きたいですよね、うん、なんと来たんです。
あ、そうなの、
はい、うん、名探偵コンナンさんありがとうございます。またいただきました。20代の女性の学生さんですね。ベリモヤの皆さんこんにちは。先日就職活動についてメールしたものです。あの時は励ましていただき、もやもやしていた不安な気持ちが晴れました、うん、そして改めて頑張ろうという気持ちが溢れてきました。本当にありがとうございます。さて、あの放送後に無事に内定をいただくことができました。
お、
よかった、おめでとうございます。
よかったね、
はい、 諦めずに活動を続けていればいつか自分を必要としてくれる企業に巡り合うことができると実感することができました、うんうん、それでは今から美味しい日本酒を飲みに行こうと思います。
おー、よかったね。
そうですね、やっぱりなんでしょうね、先ほどのペモペモさんも抜粋してご紹介したんですが、自分が受かった会社の面接の時は、一番自然体で面接に臨めたって、
ね、まあ、そういうものなんですよ ね、 ね、
そうなんですよ ね、 ね、うん、私も最後の最後で頭のネジが一本外れたかなっていう時ぐらいが一番本来の自分でいられて、テレビ東京には受かることができたという、まだまだ就職活動を続けていらっしゃる方も
そうね
きっといらっしゃると思いますが、うん、そうです、もうちょっと
ね、はい、といい出会いが ね、 あるね、
そうですね、うん、はい、きっと素敵な会社が待っていますよ、うん、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、入浴ガイタレ仕様さん、50代男性会社員の方の作品です。弦上げて円上げないで缶下げる、弦上げて円上げないで缶下げるということです。
なるほどね、まあでも音的にはなかなかね面白い、ね、
円を踏んでますね、
円弦缶缶菅さんは下がっているんだろうか、ね、
どうなんでしょう、ね、この番組の収録時、うん、まだまだ結果が出ておりません、
うんうん、そうなんだね、
選挙の
皆さんこれ聞いてる時は、ね、はい、もう多分結果が出てて多分ね、
そうです、今後の政局についてとかそういったことが話題に上がっている時だと思いますが、
なんだけど知らないのよね結果をね今ね俺たちはね、はい、う
ん、この入浴ガイタレ仕様さんは、うん、6月後半に、うん、こうした川柳をお寄せくださいました、
うん、まあでもね選挙結果によってはね、はい、多分日本の先行きもどうなるんだろうかということになるだろうし、そうするとね為替もね円も円相場も動きかねないし、まあ、それによって株もね動くかもしれないし、
そうです、
ね、という非常にね経済的にも非常に大きな岐路なんだけど、うん、今日は何も言えなくて申し訳ないっていうこの川柳を借りてちょっとお詫びをさせてもらうかな、
そうですね、皆様がもう結果をご存知ですから、ちょっと、その他にこの川柳当てはめて考えていただきたいですね、うんうん、さあそれではマリコの今週のモヤモヤ本題に参りましょう、はい、今回は新生ゼネラルモーターズの発足1年という話題について伺いたいと思います、うんうん、去年の6月1日でしたね、うんうん、連邦破産法11条、うんうん、通称チャプター11、
はい、
この適用を申請しまして、うん、GM は破綻しました、
うん、チャプっちゃったってですね、
チャプったそうでした ね、 ね、その後法的整理を通じて生まれ変わりまして、うん、10日で丸1年経つわけです、うんうん、ということで、日経新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。7月7日付の日経新聞の朝刊の記事です。法的整理を経た新生ゼネラルモーターズが発足して10日で1年、5兆円規模の政府救済で業績は改善し、年内の新規株式公開 IPO が射程に入りました。 GM の体力回復でアメリカの自動車市場は混戦に陥り、日本勢への影響も強まっています。一方、かつての自動車城下町が環境関連企業を誘致するなど、地域経済復興の動きも本格化してきました、うん、ということです、うん、この GM の破綻、ベリモヤで取り上げたのは、うん、去年の6月9日、この番組始まって、そうなんです、2回目の放送で、ね、あの時は荒川さんの担当でしたね。そこで私は初めてチャプッタという言葉を聞いてびっくりしたんですけれども、 それからもう1年以上が経ったわけですね、GM をはじめとするアメリカの自動車メーカー、その1年でどう変化したのかというのを伺おうと思います
。ね、すごいね。でもね、 GM をやっぱり倒産するっていうのはね、やっぱりもう、まあ、誕生してからね、ちょうど100年、
はい、100年ちょっとだったかな。節目の年でしたよ ね、去年は100年でした。
それで倒産しちゃって、ね、でまあ、新生だったらかっこいいけど、まあ、ジェネラルモーターズ GM がね、ガバメントモーターズになっちゃったってみんなに言われ た、
そうでした
わけですけども、まあ、それでちょうど1年とね、はい、じゃあどうなったのっていうことで、
当時の流れを、おさらいしてみましょう、2009年6月1日に連邦破産裁判所に連邦破産法11条チャプター11、日本の民事再生法に相当するものですね、この適用を申請しました。そしてその後、ハマーですとかサターン、サーブなどの事業の売却、それからトヨタとの合弁の解消を決定し、7月5日、破産裁判所が資産の譲渡を承認、そして7月10日、政府が 61% の株式を持つ新生 GM が発足した、ということですね。
でまあね、じゃあ翌年にかけてどうなったかというと、4月21日、
つまり今年のってことです ね、
で一応政府が投入した、まあ、公的資金、まあ、これあのかなりの部分があのいわゆる出資なんですけども、まあ、その公的資金全体の1割ぐらいに相当するですね、67億ドルこの融資分についてまずもう全額返済しましたということを、まあ、4月に発表してですね、で今度5月の17日か、に、まあ、2010年1、3月期、この最終損益が、8億6500万ドルの、黒字になって、
黒字、
そう、新生 GM が発足して以来初めて、黒字転換に成功したというのを、まあ、発表したんですね。でまあ、一応今後ですね、8月に、まあ、一応上場計画を、アメリカの証券取引委員会、SEC ですね、ここに、まあ、提出する計画 で、まあ、年内になんとか再上場できればと。再上場できれば、おそらくその政府が持ってる株も売れますから、まあ、ちょっとどこまで売れるかはまだ分かりませんけども、まあ、ガバメントモーターズの、ね、あだ名も取れるかなという感じなんですね。
そうなんですね。でもその今年に入ってからのニュース聞いていますと、回復がすごく早いんじゃないかというふうに感じるんですが、
そうですね、
そこはどうなんでしょうか。
まあ、そう、じゃあちょっとそのね、2010年1、3月期の決算ってどうだったのっていう、ことなんですけども、一応1、3月期の売上高が314億ドルか、ね、で、まあ、これ旧 GM 時代だから単純比較できないんですけども、まあ、旧 GM 時代の、ちょうど2009年1、3月期は224億ドルだったわけですから、まあ、かなり売上高も増えましたと。まあ、これはあの2009年の1、3月期ってそれこそあのリーマンショックの直後で、もう世界的にその自動車需要がドーンと起こした頃なんで、まあ、その頃に比べるとかなり、戻ってきましたと、ね、で、結果として、まあ、最終損益っていうのが8億6500万ドルの黒字、まあ、さっきも言いましたけども、でこれは旧 GM 時代も含めると、2007年4、6月期以来の黒字というね、まあもうとにかく GM ってのはここ何年も赤字赤字赤字赤字赤字が続いてましたから、まあ、ようやくその出血に歯止めがかかったと。で、まあ一つはさっき言ったように、まあ、大幅に減ってた需要が、まあ、ようやくちょっと戻ってきたと。で例えば北米の販売台数で見ると、今年の1、3月期っていうのは、56万3000台で、前年同期比で 12% 増、で、北米の事業損益ですね、これが税引き前利払い前という数字なんですけども、この損益が12億ドルちょっと、12億ドル強の、黒字になったと。でまあ、欧州はちょっと依然ちょっと不振が続いてるんですけども、まあ、アジアを中心としたこれ国際事業っていうくくり方をしてるんですけども、これも 45% 増の103万台と、まあ、これは中国とかね、この辺りは相当伸びましたから、
そうです
よね、まあ、こういうところに助けられて、売上も増えたと、いうことなんですけども、それで、まあ、それ以上にすごい大きかったのは、やっぱりそのコストダウン、
コストダウン、
チャプター11を出して、まあ、法的整理をすることによって、まあ、相当大幅なリストラをやりましたから、例えばアメリカで そのブランド数を、まあ、4つに半減しちゃったりとかね、あとそのアメリカでの販売者数っていうのも、去年は 50以上あったのが、これが34に減ったとか、まあ、あるいは、一番大きかったのはその法的整理と、それからその政府の、資金支援によってですね、その5兆円規模あった負債がですね、これはほぼ3分の1になった、
ね、いろんな分野でダイエットしたわけですね。
そうそう、まあ、ね、5兆円とこれ考えると、まあ、あのこれ GM ってもうこの頃にはその信用力はもうね地に落ちてましたから、まあ、ただ仮にそのそうだな、あの金利 5% と考えても5兆円と借金すると2500億円の利子を毎年払わなきゃいけないと。
でもないですね。
でしょ、はい、でまあそれがまあ3分の1に減ったらですね、まあそれは相当ねコストは下がると、まあそれから人も大幅に減らしましたし、まあそういうことも手伝ってですね、まあ車1台あたり作る時のコストっていうのは単純計算で、1万5000ドル強で、これが1年前よりだいたい2200ドルぐらい減りましたと、まあそこにまあ需要の回復も加わって、結果としてようやく苦労になることができましたよと。
もう随分体質改善されたわけですね。
でね、大体ね、2009年のアメリカの自動車販売台数っていうのが、1042万台。これは相当厳しい状況で、はい、まあ大体アメリカの年間販売台数っていうのが、まあ、1500万台から1700万台ぐらいなんで、まあ、はい、1000万台ちょっとっていうのはものすごい縮み方したんですね。でこれが、2010年は大体、おそらく1200万台前後ぐらいかな、はい、に戻ると言われてるんですけども、うん、まあ今後も緩やかにその1500万台ぐらいに向かって戻っていくとすれば、まあこういう状態ですでに黒字を出したということは、まあアメリカの需要がさらに今後戻ってくれば GM の利益もだいぶ膨らんでくるのかなという期待は持てる内容になったと。
ということはもうこの調子で進めばいいっていうことなんですかね、うんうん、
というそこが問題なんだけども、
ね、
でまあちょっと私も昔は自動車産業を担当してですね、はい、あれなんですけども、その GM の歴史を紐解いていくと、まあやっぱり GM の経営が大きな転機を迎えたのはやっぱりその日本車メーカーがどんどんどんどんね、いい車を作って追い上げてきて、はい、で、そこに石油ショックっていうのがやってきて、ね、低燃費のしかも低価格な車を作らなきゃいけないっていう時に、アメリカメーカーはそれに対応できずにですね、で、結果として GM が何をやったかというと、やっぱりその引き算の経営をね、はい、やってたと。引き算の経営って何だっていう話なんですけども、
何を引いたんですか。
あのね、ビーンカウンターっていう言葉知らないよね。
ビーンカウンター、ああ知らない。
ビーンって知ってる。
豆、
そう、豆でビーンカウンターっていうのは
いいんですよね、豆
で、はい、そうそう、豆を数える人っていう意味なんだけど、何かっていうと要するにそのお金勘定する人たち、いわゆる経理とか財務とかに、まあ、習熟した人たち、
はい、
でよくそのゼネラルモーターズを GM を揶揄するときに言うのは、あの会社はビーンカウンターの会社だと。だから車作りよりもむしろその、ね、財務をやってる人たちが偉くなってくる。でそういう人たちがその、ね、会社の経営が悪くなったとき何をするかっていうと、そのコストを一生懸命下げる。
今の状態じゃないですか、
うん、だからその時2つのやり方があって、はい、ね、じゃあ時代に対応した新しい製品を出して、ね、やっぱ売上成長をちゃんとやることによって収益を回復するというのが一つの手段、はい、ね、だからもう一つはやっぱりコストをなんとか下げて、その売上が仮に減っても利益が出るようにすると、本当は両方やるのが一番望ましいんだけど、ゼネラルモーターズは基本的にはそういうビーンカウンターの人たちがもう経営トップから何から占めてきた会社なんで、とにかく1970年代80年代ね、その日本メーカーの売上を受けてその業績が悪化するたびに、とにかく人をとにかく減らすことでなんとかね、その利益を保ってきたと、ね、だから1970年代に確かね、アメリカ北米で40万人以上の従業員がいたんですけども、はい、これがまあね、そのチャプター11出して、まあ、去年破綻する直前にはもう確か7万人とかね、8万人とかそんな感じまでもう減っちゃってましたから、だから要するにもう引き算をね、とにかくしてた結果、そのこれ以上引き算ができないというところまで来て、まあその法的整理っていう手段にね、もう頼らざるを得なくなったというのが、まあ GM の現状で、そういう意味では今回のそのね、黒字転換も、まあかなりさらにその引き算をやった結果なんとか浮上したんだけども、本当の意味でその GM が立ち直るかどうかっていうのは、ね、そこから先じゃあ成長が取り戻せるのはと、
そこですね、問
題いうのがポイントで、まあこれは短期間ではちょっとわからないんですけども、ね、でじゃあそこだよね、ポイントはね、
そこですねもう本当に今の現状が分かりました、うん、その法的整理という大手術を行い、うん、いろんなものを削り、うん、とにかく黒字にはなった、うん、けれどもここから元気を回復するにはどうすればいいのか、 そこですね、
うん、でね、私がですね、実はまあ過去1年間の GM の動きの中で一番注目をしているのは、今GM のトップっていうのは政府が一応連れてきた AT&T 元会長のウィッテイカーさん、
ウィッテイカーさん、
読み方正しいな、ちょっと 日本語にしてるカタカナをそのまま読むと、はい、ウィッテーカーさん、
ね、ウィッテーカー会長、
この方が会長としてまあ GM に来られて、それであと生え抜きの、まあ GM でずっとね、やってきたそのヘンダーソーさんっていう方が、はい、CEO 最高経営責任者として、まあこの2人がまあ一応ね新生 GM の経営をやってきたんですけども、はい、このウィッテーカーさんがですねついに去年の12月にこのヘンダーソーさんっていうのをもうクビにしちゃって、まあ事実上解任と言われてるんですけども、
それはどうしてですか、ビーカウンターだったんですか、
まあ、この人もあの財務バタが長い人なんですけども、うん、まあ、やっぱりねその GM の変革が十分でないという判断をしたんでしょうね、だから、この方も最終的には辞めて、でウィッテガさんが会長兼 CEO という形になって、で実はこのウィッテガさんとは相当今 GM の人材を入れ替えてましてですね、まあ、一応実行力ということを物差しにして、30人以上も主要幹部の、首をすげ替えちゃったというかなり大胆なことをやるんですね。
で
まあそれはそのぐらいやるだろうと思われるかもしれないんですけども、この GM っていう会社はですね、あのアメリカの会社では結構珍しいかもしれないんですけども、あんまり外からの人って来ないんですよ。
じゃあこうウィッテーカーさんみたいな方は今までは、
そうそう、だからあの
そういうパターンはなかった。
アメリカの会社ってねいろんなとこからトップをスカウトしたりとか、まあ、そういうのは日常茶飯事だと皆さん思ってるかもしれないんですけども、 GM っていうのはあの基本的には下から上がってくる人たちが、ね、出世の階段を上って30年40年勤め上げた挙句最後にトップにつくという会社なんですよ、これはね。
日本人には馴染み深い。
そうそうで、まあっていうかね、もうあのなんていうかな、ゼネラルモーターズってあの世界最古の官僚会社と私は勝手に呼んでるんですけども、自動車産業を言う時にあのフォードモーターね、この創業者ってのはヘンリー・フォードさん、
はい、
このヘンリー・フォードさんが、まあ、いわゆる20世紀の産業を作った人だとすれば、ゼネラル・モーターズの、事実上のまあ創業者、まあ、中高の祖と言われるんですけども、はい、アルフレッド・スローンさん、
スローンさん、
うん、でこの方はおそらく20世紀の、企業の形を作った人なんですよ、
はい、
それは何かというと、そのフォードさんはですね、いわゆるその、まあ、自動車みたいな非常に複雑な製品をですね、大量生産して低価格で作るという、まあ、産業モデルを作った人、でじゃあその自動車産業がどんどんどんどん大きくなってくると、今度そのフォードはですね、いわゆるそのヘンリー・フォードさん そのワンマン経営の会社でしたから、
はい、
会社が大きくなってくるとですね、なかなかこう会社が回らなくなってくるんですね。でそこで、いわゆる GM のアルフレッド・スローンさん、この方は、はい、ね、1923年にまあ社長になって、で1956年にまあ会長を辞めるまで基本的にはずっと GM の経営に携わってきた方なんですけども、ね、この方はじゃあそういう、まあ、フォードを横目にですね、いわゆる巨大化していく会社をどうやって経営していくかというのを、まあ、編み出した人なんですね、で、いわゆるその事業部制 GM の人のあれですね、あのシボレーとか、はい、キャデラックとか、そういう、まあ、車種ごとに事業部門を作って、まあ、さらにその中の組織をいろいろね細分化して官僚たちに仕事を任せていくことで巨大な組織をちゃんと回していくという、これだからいわゆるその20世紀の巨大会社の原点みたいなのを作ったのがこのアルフレッド・スローンさんなんですね。で、GM はそのまんまいわゆるそういう巨大会社の仕組みっていうのを今日に至るまで、引っ張ってきたと、でところがね、その巨大な官僚組織のやっぱり時代が変化すると対応できなくなってちゃったっていうね、だからそこがまさに今の GM の問題であって、
はい、
でようやくそこにまあね、あの人の面から、組織の破壊を始めたっていうのがこのフィッテカさんの今のやってることね。それがだからね、ビーンカウンターと言われてた人たちが譲ってた会社を果たして本当に変えて、いわゆるね新しい時代に対応した車作りとかそういうことができる会社に生まれ変わるのかどうかっていうね、まあ、そこが最大のポイントなのかなと。
そうですね、では今までのビーンカウンターさんではなくて、うんうん、今度 GM にはどういう人が必要なんですかね。
そうですね、まあ、だからあのもちろんその、ね、財務とかそういうのは必要ないということではないんですけども、まあ、さらに新しい時代に対応した、まあ、特に今だとその、ね、あの電気自動車だとか、ハイブリッドカーだとか、まあ、そういうその、ね、世代エネルギーに対応した新しい車、あとその当然ながらそのこれからの市場の世界市場の中心っていうのはアメリカからもうすでに中国に移り、中国からインドとかね、そういうところに変わっていくわけで、そうするとその自動車の、ね、値段っていうのもちょっと今までと違う ものになっていかざるを得ないし、まあ、そういうところで育ってくる、インドとか中国の自動車メーカーとも戦っていかなきゃいけないわけですから、はい、まあ、そういう意味では相当、ね、あのフレキシブルなものづくりであるとか、あるいは新しい技術であるとか、まあ、そういうものをやっぱりね開花させていかなきゃいけないんで、まあ、そういう意味での、ね、新しい GM っていうのが本当にできるのかどうかっていう、ね、ことかなと。でよくまあね、あのアメリカの自動車産業で言われるのはその、ね、リーンカウンターっていうのはちょっとそういう財務出身の人たちをまあちょっと若干揶揄する言葉なんですけども、うん、でそれにまあね対比する言葉してよく言われるのはそのカーガイって言われるんですけど、いわゆるそうあの車の開発にものすごい情熱を傾けて、いわゆるね、あの魅力的な車を、まあ、とりあえず作るんだっていうね、
もう車大好き、
そうそうそうそう、あのまあよく言われるのはアイアコカさんみたいなね、あの人もまああの人は技術屋さんではないんだけど、あのマスタングっていうね、あの結構まあフォードの歴史に残る名車を生み出したって言われるんですけども、まあそういうね、カーガイとねビンカウンターと、まあもうちょっとバランスの取れたそういうね会社をどう作るのかっていうね、はい、まあそういう意味では相当やっぱりゼネラルモーターズのカルチャーも変えていかなきゃいけないし、まあそうですね、だから振り返ってみると、IBM っていうね会社が、まあこれは GM なんかより全然若いあの企業ですけども、はい、まあやっぱり一時期相当そのね巨大化していって官僚主義に陥って、まあこの IBM って会社も基本的に早い時の人たちがね、あの組織を運営するっていう手法できたんだけども、はい、まあ業績すごい悪化した時にガースナーさんっていうね、これは RJR ナビスコの、会長やってた方なので、まあね、ビスケット屋にあのコンピューター会社が経営できるのかなんて言われたんですけど、まあこのガースナーさんが相当やっぱりその時に IBM の企業文化っていうのは相当ねあの変えて、結果として、はい、まあ今 IBM は非常にそのね変化の激しいIT 産業の中で、まあ、着実に利益を上げる会社に生まれ変わってるんですけども、まあ、まさに同じように GM が、まあ、かつての IBM みたいな変身を遂げられるのかどうかっていうのはおそらくまあ多分 3,4 年見ないとわからないんですけども、
そうですね、
まあ、そこが最大の、ね、注目点というか、まあ、短期的にはもちろんね、あのおそらくアメリカの自動車市場が回復して、まあ、中国の自動車市場も成長が続いていけば GM の業績はしばらく大丈夫だと思うんですけども、まあ、その間にちゃんとねそういう企業変身っていうのができてるのかできてないのかね、それによってだいぶ違うかな、
ウィッテーカーさんの手腕も試されますね、
う
ん
う
ん、ここ
で日本メーカーもうかうかしてられないと、ね、トヨタも変わらないと、
以上マリコの今週のモヤモヤでした。
取引所 FX クリック365が上場5周年を記念してクリック365フェアを7月24日土曜日東京国際フォーラムにて開催します。伊藤元重、藤巻武史、武者良治など豪華講師による講演会を実施、参加費は無料、ぜひ会場にお越しください。クリック365フェアの詳細お申し込みは東京金融取引所ホームページまたはクリック365で検索、 www.click365.jp からご覧ください。クリック365は相場の状況などにより差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。取扱会社から交付される契約締結前交付書面を十分にお読みください。また会場では取扱会社より取引の紹介や説明勧誘をさせていただくことがあります。
日経ヴェリダス今週のパワープッシュ、さてここからは日経ヴェリダス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリダスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。さあ今日も関東記事から参りましょうか、うん、二番底は消えたのか、大緊縮時代市場の深層心理を探るとあります、うんうん、大緊縮時代ですか、ね、
大緊縮ならないといけない気をつけないと
緊縮でなくて今回は緊縮ですね
いやでもねこの特集なかなかねタイムリーななかなかいい特集になってると思うんですけども、はい、まあ先週もねかなり、一時は相当株価も下がり続けですね、まあ週末にかけて、ね、かなり戻しはしましたけども、はい、ちょっとねだいぶマーケットがどうなっちゃうんだろうなみたいな感じがあってですね、
そうですね、
うん、で、まあ、二番底は消えたのかということなんです ですけども、まあ、相当やっぱりちょっと今世界経済っていうのが相当やっぱりまたちょっと潮目が変わってんのかなと、まあ、あのマーケットっていうのはね先行指標って言われるんですけども、まあ、先行指標がやってるうちに実体経済にも跳ね返ってきちゃったりしますんで、ちょっとじゃあ実体経済どうなのよというところではあると思うんですけど、ね、今ちょっと非常に不思議な現象というかね、はい、世界を見渡すとあのちょっと全然世界が違う2つの世界が今できつつあって、はい、1つは新興国ね、でこの新興国について言うとあのインフレ懸念、まあインフレとまではまだ言わないけども、まあ、やっぱりちょっと過熱相当過熱気味なところが出てきて、
だから成長の裏にそういう心配が出てきた
そうそうそう、だから中国も少しその、ね、引き締め傾向みたいなのが出てきて、あとインドなんかももう利上げとかしてますから、どっちかというとそのちょっとインフレを気にし始めているという状態 で今度先進国でいくと、はい、ちょっとこっちはデフレ懸念、ね、であのなんでいきなりデフレなのっていう話なんですけども、はい、そのまあ、先進国日米欧ですね、このまあ経済を振り返ってみると、はい、そのいわゆるリーマンショックの後に、まあ、相当その世界の需要が、落ち込んじゃったと、でそこからまあ回復をねと、まあ、基本的にはしてたんだけども、ただその回復のエンジンというのが2つありましたと、はい、ね、で1つは、新興国のやっぱり急成長経済成長、ね、これに引っ張られて、まあ、輸出を中心に、1つは、需要が回復している
新興国向けの輸出ですね。
そうそうそう、
うん、
それともう1個は、やっぱり政府の財政出動、
はい、
あのまあ、相当政府がですねいろんな、まあ、日本でもねあのエコカー減税とか、あのエコポイントとか、はい、まあ、いろいろやったりとか、ね、そういうことで、まあ、いろんな財政出動をやることによって、まあ多少経済をプッシュしようという、まあ、2つの要素によって、まあ、回復を遂げつけたんですけども、はい、で1つはその、いわゆる財政支出の方ですね、でこれが逆に、まあ、ちょっと その結果として財政赤字が先進国の財政赤字がみんな拡大しちゃいましたから、
そうでしたね、
そう、でそれがこうギリシャ危機によってむしろその政府の、はい、信用力というのは大丈夫なのかという話になってきちゃって、はい、ちょっとその財政赤字をこのまま放置するわけにいかないぞということで、この間 そのね、トロントで開いた G20、まあ、一応ここでもその財政赤字の削減みたいなことをまあ歌ったと、うん、ね、そうすると逆にさっき言ってたその、ね、あの先進国の回復のエンジンの一つがやっぱりここからちょっとしぼまざるを得ない、
そうなりますよね、
いうことになるんで
蛇口をちょっとこ うひねるというか絞るというような形になってしまう可能性がある、うんうんうん、しかもそれを各国で一斉に行ってしまうと、その合成の誤謬のようなことが起こりかねないってことですよね、
そ う、うん、そういうことそういうこと、
はい、
ね、それともう一つはさっき言ったその新興国ね、まあ、これがかなりその先進国経済も引っ張ってたんですけども、うん、まあ、そこがやっぱり、ね、ちょっとインフレが心配になってきてちょっと経済過熱しすぎかなということで、引き締めモードに入ってますから、
ということは、
ということはもう一つのエンジンの方も、これまでほどは、ね、
期待できないと言いますか、
まあ、あの今までほどは強くならないかなという感じになってくると、ね、そうするとあのふと振り返るとその先進国の経済回復っていうのも意外に力がそんなにないのかなという不安がね今出てきてるのかな、
2つのエンジンどちらも心配だ、
そうそうそう、で、まあ、実際にその、ね、OECD でまとめてるその、まあ、先進国の、ね、消費者物価指数の上昇率なんか見ると、例えば5月が、前年比の前年同月比でプラス 1.3%、
はい、
これは実はあの4月5月と2ヶ月連続でこれはあの OECD の、 この統計取ってるあれから言うと過去最低になってると、だからまだプラスではあるんだけど非常にゼロに近い状態になってきてるんで、これまさにちょっとおかしくなるとデフレになりかねない、ちょっと不安の目が出てるというとこなんですね。まあというとちょっとあまりにね、あれそんなに暗くなっちゃったなんて
すごく心配になってしまいました
が、まあなるんですけど、まあ、逆に言うとそれがね、あのなんていうかな、あのマーケットがそれをどんどんどんどん織り込んじゃった結果として、まあそれがちょっと今、ね、下手するとスパイラル状に行きかねないかなっていう感じなんです。まあマーケットが逆に安定してくればね、あのまあいわゆるそのね、新興国の引き締めであるとか、まあそういうの、まあ、あるいはその先進国のその財政赤字 の、ね、その削減というのもこれは必要な調整ではありますから、うん、あのうまく経済を持たせながら調整が進めばそれはそれでプラスなんですけども、はい、まあ、ただやっぱりマーケットが、ね、どんどん下がり続けちゃうとこれがまた実体経済に跳ね返って、そういう、ね、あの状況悪化がどんどん続いちゃうということになるので、まあ、非常に今そういう意味では微妙な 段階にあるぞということだと思うんですね。
井口さん、今回この記事の見出しにありますよね、2番底は消えたのか、1番目の底っていうのはあのリーマンショックの時のことですよね。でその2番底、これ今すごく心配なお話がありましたが、消えたのかっていうことはどういうことなんでしょう。
だからそのさっき言ったように、ね、あのまあ、そういう意味では先進国、特に先進国経済ですね、
はい、
が必ずしもその、ね、あの盤石ではまだない状態にあると、ね、でそこに、要するにその金融マーケットのまた混乱っていうのが重なってくると、リーマンショックみたいなもう一回ねちょっと、相当経済がに急ブレーキがかかるということに、まあ、なりかねないよということなんですけども、ただまあね、株式市場もそれほどそのリーマンショックの時ほど、まあ、大きくねまだ下がってるわけではないので、
はい、
まあ、一つの注目点というのは23日かなと言われているそのヨーロッパのいわゆる銀行のストレステスト、だからヨーロッパの銀行に要するにその、まあ、いわゆる不良債権みたいなものがどのぐらいあるのかもう一回きちっと把握し直して、
はい、
その上で必要な公的資金を入れるなら、入れるようにやりましょうと。これあのアメリカがちょうどねリーマンショックの後に同じことをやって、まあ、そこからようやくその最悪の事態っていうのが、まあ、ようやくそこで避けられて、そのそこからまあ世界経済の回復っていうのが始まってるんですけども、だから若干それをちょっとあの、ね、先延ばしてきた欧州っていうのはやっぱりそれをやらざるを得なくなって、まあ、それがある程度目処がつけばね、ちょっと市場の混乱っていうのはある程度収まってくるのかなと、まあ、もちろんその、ね、思った以上にやっぱりヨーロッパの銀行がちょっと大変でしたということになると、まだ波乱の目はもちろんないわけではないですけども、
ね、
まあ、ある程度、ここに目処をつけられればですね、多少混乱は収まってくるのかなと、まあ、ちょっとそこあたりがね大きなポイントかなという気がするんですけどね。
このストレステストっていうのはもう身体検査のようなものと考えていいんですか。
そうだから、まあ、いわゆるあれですね、あの精密検査そう、まあ、ちょっと人間ドックに入って、
はい、
どのぐらい悪いのとね、で外悪いんだったらちょっと治療しましょうという、まあそういう話ですね。
そういうことですね、うん、では実際に、現状をどうやって見ていけばいいのかというの
も、そうですね、まあそういう意味で、まあちょっと非常にそのね大きな、まあちょっと岐路にありますよということを言ったんですけど、はい、じゃあどういうところの、まあ結構マーケットのサインをどこで見てればいいのかなっていうことなんですけど、一つはですね、そのまあリーマンショックの時にもよくまあプロの間ではよく、ね、あの引き合いに出されてたんですけども、その、ヨーロッパのロンドン銀行間取引金利、
はい、
ライボーっていう LIBOR という、まあ、銀行間でお金をやり取りする時のいわゆる金利を決める市場があるんですけども、そこがですね、まあ、リーマンショックの時にものすごいやっぱり跳ね上がって、お互いにその金融機関同士のお金のやり取りがほとんど成り立たなくなって、
はい、
ああいう、ね、大ショックが起きちゃったんですけども、まあ、やっぱりその今年に入ってからのですね、いわゆるユーロ危機というので結構そのライブがまたじりじり上がって、まあ、高止まりしちゃってるんですね。
また上がってきたのです
か。まあ、あのリーマンショックの時ほどではないんですけども、まあ、例えばドルの、3ヶ月もののライブでいくとだいたい 0.5% 台に、まあ、これはちょっと高止まりになってるね、で、あとユーロの3ヶ月ものっていうのがやっぱりここのとこちょっとやっぱり上がってきてて 0.76、はい、9日時点ぐらいになってて、まあだから、ストレステストの結果この金利が多少もう少しねあの下がってくるのか、あるいはねやっぱりこれまずいぞということで上がってくるのか、まあ一つはやっぱりその欧州に端和したユーロ危機点どうなのかっていうのはこの、ライボーの、の金利の数字を見てると結構見えてくるのかなと、まあ、いうのが一つですね、それからあのもう一つあのねちょっとデフレの心配ってことを言いましたけども、今実はマーケットで起こっているのはあの要するにあれなんですね、あの今お金をどこに置いとけばいいのかっていうね、で非常にちょっとまた世界経済の先行きが見通しにくくなってきたんで、とりあえず安全なところに置いときましょう。
安全なところと言うと思いつくのは、金。
あ、金、そう、まあ、もちろん金もそうなんだけど、まあ、金以外でいくともっと大きなマーケットがあるものでいくと
国債ってわけで
も、国債なんです。国債の中でも、はい、いわゆるその、まあ、いわゆる信用力の高い、
そうですね、
アメリカとか、まあ、ヨーロッパのドイツとかね、あと、まあ、日本も一応あの、一応まあそこそこの、まあ、信用力がありますんで、
はい、
そういうところにですね、その今お金が、とりあえず、 まあ、逃げてるじゃないの
流れてる
今そういうところにお金が、流れてるという結果として、はい、まあ、その長期金利っていうね、その10年ものの国債の、まあ、利回りっていうのが、まあ、今日米欧でそれぞれかなり、低くなってきてると、いうことなんですね。それで、よく比較として言われるのはその株式のいわゆる配当利回りで、これは普通、まあ、長期金利よりもあの株式の配当利回りの方が本来は低い、はい、でなんでかというと、要するにそのむしろあの企業の株式、企業っていうのは成長期待があって、株式は、ね、その成長に伴ってその株価も上がってきますから、まあ、そういう値上がり期待もあるんで、基本的にはその長期金利よりも株式の配当利回りの方が本来は安いんですけども、はい、株価がどんどんどんどん、下がって、一方で長期金利がこう上がっていった結果ですね、その、配当利回りと長期金利が逆転しちゃって、株の配当利回りの方がむしろ高いというような状態が実は結構今起きてまして、これがだから要するに世界経済の成長がちょっとあんまり期待できないなという結果として今このね、逆転が起こっている。
そういうことなんですね。
だから、まあ、再びね、まあまあ、ヨーロッパのストレステストの結果とか、あるいはその新興国のね、その引き締めが、まあ、あんまり大きなショックを起こさずにあのいけば、また世界経済を、まあね、順調に成長していくという期待がもう一回持てるようになれば、この配当利回りと長期金利の逆転現象というのはもう一回また正常な状態に戻るのかね、それともやっぱり先進国はやっぱデフレかなっていうことになると、この状態がちょっとまた続くということになるのかなっていうね、それがまあもう一つの大きな市場の分かれ目かなというのが、まあ今回のね連載でもあるけど、
この配当利回りと長期金利の関係って面白いですね。
そうそうそうそう、まあ、これはだから今起こってるのは非常にちょっと、ね、珍しい現象っていうか、まあ、だから本来はね、まあ、世界経済やっぱり成長するということになればこの、はい、状態はかなり解消されていくと思うんですけども、まあ、ちょっと今後のね市場動向っていうのは、まあ、そのみんながどうそれをどう考えるか次第っていうところになるんだと思うんですけどね、
はい、あとでは日本はどう見ていけばいいんでしょうね、
ね、あの日本はねデフレ懸念じゃなくて、実際にちょっとまだ消費者物価指数マイナスの状態で、はい、デフレということなんですけども、まあ、やっぱりね気になるのはそのいろんな企業の業績とか株価を見てると、そうですね、例えばサイゼリアとかですね、はい、まあ割とそのデフレの中の勝ち組とか言われたようなところが、やっぱり最近になってさすがにちょっとね売上が伸び悩んだりとか、株価が下がってきたりとか、そういう状態になってるんで、はい、ちょっとやっぱりね、まあ、日本について言うとちょっとデフレが深刻化するのかしないのか、ちょっとその辺の不安がまた出てきてるのかなと。でまあこれはねちょっと今日は何とも言えない選挙の、まあ、また結果によってですね、ね、政権が安定するのかしないのか、ね、その上でどういう成長戦略、財政再建戦略を立てていくのかによって、また流れが変わってくるのかなと、ここもねちょっと。
そうですね、そのデフレの勝ち組が息切れをしているってどういう意味なんですか、これ。
これはやっぱりね、そのなかなかそのなんていうかな、あの消費というのが、はい、なんとかそのいろんな政府のねエコカー減税だとか、あのエコポイントだとか、そういうところによって、まあ、多少ねかさ上げされて、まあ、子ども手当とも出てきますけども、まあ、そういうのをやってもですね、やっぱりね、あの消費者が先に対して厳しい見方をし始めて、はい、やっぱりちょっと財布の蛇口を閉めているのかどうなのかっていう、ちょっとそういうところに来てるのかなという感じしますけどね。
こうした市場が出しているさまざまなサインを読み解いていけば今が見えてくる、
ね、まあ、今というかね、これからがまあ見えてくるということだと思うんですけどね。
そうですね、ということで今週の日経ベリタス関東記事は、二番底は消えたのか、大緊縮時代市場の深層心理を探るという記事でした。それではその他のおすすめ記事、今回は見出しをご紹介してまいりましょう。まずはフォーカス面です。 FX レバレッジ規制でこう変わる。それから海外新興国市場面、壊滅チャイナ、腫れ物の人民元、指導部沈黙。そしてスマートライフ面、女性の消費、デフレ経済の救世主。発売中の日経ベリタスの中から注目の記事ご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。 今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井口さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと喋りすぎて疲れちゃって
る。さて、このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。モヤ川こと今週のモヤモヤ川柳もどうぞふるってご応募ください。今回も素敵な川柳でした ね、はい。そしていつもたくさんのメッセージをいただいています。本当にありがとうございます。今回もお名前だけでもご紹介させていただきましょう。青春の砂鉄は磁石に弱いさん、ケンゴロさん、南品貝之助さん、モヤモヤサマーズ財務長官さん、花田正幸さんからいただきました。たくさんのメッセージ本当にありがとうございます。そしてですね、ちょっとこちら気になりましたので取り上げますが、57回前々回の配信の時にですね、小惑星探査機はやぶさについて、番組の最後の方で取り上げたんですけれども、その中ではやぶさの帰還が遅れた原因としましてイオンエンジンの故障を取り上げました。しかしですね、リスナーの方からイオンエンジンの故障だけが原因ではないというメッセージをいただきました。確かにですね、このはやぶさ、姿勢制御装置、それから燃料漏れの問題などいろいろな複合的な要素が組み合わさって帰還が遅れたわけですよね。ただ満身創痍でも地球に帰ってこられた、それはもう最先端技術の粋を集めた存在だったからですよね。はい、遠い糸川まで行って無事と言いますか、キラキラと燃え尽きカプセルがしっかりと帰ってきてくれましたからね。あのカプセルの中にも微粒子が入っていたということで今解析が進められていますが、実際にあれがどこのどんなものなのか気になりますね。
なんかすごいね、この宇宙の話題になるとこの大江さんの表情がちょっと
はい、あのもう少し丁寧に取り上げればよかったですね。本当にあのご指摘いただきましてありがとうございました。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス応援副団長の樋口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。